Jaya Jaya Sai Hare, Jaya Sai Buddha Hare,
Jaya Sai Hare.
Om Shri Sai Ram. 皆さん、お元気ですか？4月になりました。いろんなことが新しくスタートする季節です。
そうですね。何か新しいことにチャレンジしたいような気持ちになりますね。
心新たにスワミの身教えの実践に励んでまいりたいと思います。それでは4月のレディオサイジャパンスタートです。
まずは SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラム SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々霊性修行に励んでもらえることと思います。日本各地では春が訪れ、美しいピンク色の桜の花が私たちの心を平安に導いてくれています。それではいつものように4月の活動をご案内します。4月1日は金沢でパブリックミーティングが行われました。1957年に日本とインドの文化協定が締結され、今年で50周年を迎え、それを記念しインドの哲学や文化をテーマとしても行われました。その中で多くの真実を求める方に津波の存在とその行いや身教えを正しく理解し触れていただくことができたと思います。8日には花祭りがあり、お釈迦様の誕生をお祝いし、八正道の身教えを学び、ブッダ様に甘茶をかけ感謝を捧げました。あと記念祭は札幌センター、千葉センターともに16周年祭が行われます。詳細を各センターへお問い合わせください。続きまして、5月の活動予定をご案内します。5月6日は石原祭りが行われます。文化祭、スピーチを通して神である母の愛を再確認し、津波に感謝を捧げる一日としましょう。最後に5月21、22の第9回インドブッダプルニマ祭のご案内をします。すでにサイラムニュースなどでご承知の方も多いと思いますが、今年は日本が主催国の一員として仏教国のお世話をさせていただきます。スワミに祝福されます最高の時となると思います。一人でも多くの方がご参加されますようにお知らせいたします。以上、4月の活動と5月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ジェイサイラム。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
Radio Sai Japan。
それでは早速4月のレディオサイジャパン始めたいと思います。今月はブッダ、お釈迦様の誕生日をお祝いします花祭りがある月です。
スワミは日本はブッディストの国であるとおっしゃいます。
ブッダの身教えは私たち日本人の道徳観や生活様式に深く根ざしたものがあります。
その身教えの代表的なものであります八正道についてのスピーチをお聞きいただきます。
神戸センターの花祭りでの経営者の方のスピーチです。どうぞ。
八正道について、お経の始めには妖精側門、つまり私はこのように聞きましたという言葉が書かれています。決してブッダはこのように言われましたという言い方をいたしません。妖精側門とは、私はこのように理解しましたということであり、聞き手の解釈にすぎません。なぜこのような言い方をするのかといえば、人は自分の能力でしか相手の言葉を理解できないからです。ブッダの言葉を本当に理解できるのはブッダだけでしょう。今日の八正道についてのお話も、八正道についての私の勝手な妖精側門ですので、どうぞそのようにお聞きくださればと思います。さて、お釈迦様は悟りを開くために6年間にもわたる苦行をされました。しかし森の中での過酷な苦行では悟りに達することができないことを自覚され、スジャータの差し出したミルク貝をお食べになり、苦行に終止符を打たれました。そして苦行に偏らない中道の道を行くことで、ついに悟りを開かれたのでした。しかしその悟りは、一般の大衆に言葉で教えられるものではなく、ブッダとなられたお釈迦様は、はじめは教えを説かれることを躊躇され、誰にも教えを説かれませんでした。一説によれば、梵天、ブラフマー神の要請に応えて、ついに口を開かれたということです。梵天勘定として知られています。お釈迦様は、悟りのためには中道の道が大切であること、そして、その実践法である八正道を説かれました。我々もこの道を通ることで、悟りに向かうことができます。八正道とはすなわち、正見、正しく見る、正視、正しく思う、正語、正しく語る、正行、正しく行う、正明、正しく生活をする、正精進、正しく努力をする、正念、正しく念ずる、正常、正しく瞑想するを指しています。この中で一番初めの正見、すなわち正しく見るが最も大切だと言われています。それは正見が後の7つのベースになっており、後の7つはこの正見を元にした道だからでしょう。八正道はこの正見に収まると言われています。では一番大切な正見、正しく見るとはどういう意味なのでしょうか。これはスワミが言われる真実、変わらないものと非真実、変化するものを識別することを意味しているように思われます。この世はすべて移ろいゆく諸行無常の世界であり、目に見えるものはすべて空であることを見抜く目を持つことが正見ではないでしょうか。スワミは正見をサムヤク・ドリシュティ、清らかなビジョン、あるいはサムヤク・ダルシャナム、神聖なものを見ると表現されています。次の正視、正しく思うですが、正見ができれば正視もできるようになります。なぜなら、正見で真実と非真実を識別した以上、真実を求めるのが人間の本性だからです。例えば、金銭欲や名誉欲などを満たすような一時的なものではなく、真に価値のあるものである真実の自己を 実現させようとします。スワミは、少子をサムヤクサンカルパン、清らかな思いと表現されています。次の章を正しく語るとは、正しい言葉遣いのことです。自我意識、エゴを克服しようとするとき、嘘をつく必要性や、人の悪口を言う気持ちは消滅し、思いと言葉が一致するようになります。スワミは称号、サムヤクバーク、清らかな言葉と表現されています。商業を正しく行うとは、少子、正しく思うことの実践です。自我意識を離れた正しい行いのことです。エゴを満たす行為から離れるようになることです。スワミは、商業を、ダム役、カルマ、清らかな行為と言われます。商業を正しく生活をするとは、誰をも傷つけない、など、ダルマに従って生活をすることを意味しています。非暴力は思考のダルマと言われています。スワミは、称名をサムヤク、ジーバナン、清らかな生活と言われます。精進、正しく努力をするとは、この称名の生活を、ひたむきな努力をもって行うことを意味しています。スワミは、精進をサムヤク、サーダナン、と言われます。サーダナムとは、人の中にある邪悪な性域を除去し、良い神聖な性質を獲得することを意味します。少年とは、正しい目的を念ずることです。仏や神の思いと合っているかどうかでしょう。そして、この次に来るのが、正常、サムヤク、サーマディ、これは正しく瞑想すること、あるいはそれにより、ニルバーナを得ることを意味しています。スワミは、正見を清らかなビジョン、少子を清らかな思い、称号を清らかな言葉、称業を清らかな行為、称名を清らかな生活と説かれています。それにより、不純なものが取り除かれ、自分のうちにある神性を認識することができるようになるのでしょう。ニルバーナとは、特別な意識状態ではなく、光と闇、苦と楽、損と得、評判と批判を同じ心で眺めることを言います。
今年は日本が5月に行われるブッダプールニマの開催国にもなっています。
今一度ブッダの見教えを学んでみるのもいいんじゃないでしょうか。
ここで尺八の曲をお聴きいただきます。スワミの見舞いでも演奏された方のものです。
ブッダプールニマのイメージで作られたホワイトフィールドの朝です。お聞きください。
続きまして、ベーダ、ナラヤナ・ウパニシャドの日本語訳、後半をお送りいたします。このベーダも昨年の7月、スワミに捧げることができたベーダです。
ナーラヤナ神のダルシャンを得たアタルバセンが、詩の形で直接体験を伝えたものと言われています。お聞きください。
オーメッヤグレーヴィアハレ
ー、原初の音オームを最初に唱える。
オーメッヤグレーヴィアハレー、ナマイテパスチャ
ー、次にナモーという言葉を唱える。
ナマイテパスチャー、ナラヤナエテュパレシタッ、
そしてナーラヤナ神への瞑想が来る。
ナラヤナエテュパレシタッ、オメッケカッチャラム、
オームは一文字からなる。
オメッケカッチャラム、ナマイテドゥエアクチャレ、
ナマは2文字からなる。
ナマイテッドゥエアクチャレ、ナラヤナエテパンチャアクチャラニ、
ナラヤナは5文字からなる。
ナラヤナエテパンチャアクチャラニ、エダドゥエナラヤナシャッタクチャラムパダム、
これらを合わせると8文字の神聖なるマントラ、オームナモナーラーヤナとなる。
エダドゥエナラヤナシャッタクチャラムパダム、ヨハヴァイナラヤナシャッタクチャラムパダマッディエテ、
この八文字のマントラは最も神聖であり、すべてのマントラの王である。
ヨハバイナラヤナシャッタクチャラムパダマッデエテ、アナパブラバサルバマユレテ、
このマントラを心からの信仰と気合を持って唱える者は健康と長寿に恵まれるであろう。
アナパプラバサルバマユレテ、ヴィンダテプラジャパティアゴム、ラヤスポシャンガオパティアム、
また彼らはあらゆる繁栄を備えたプラジャパティの地位に到達するだろう。
ヴィンダテプラジャパティアゴム、ラヤスポシャンガオパティアム、ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति、
彼らはナーラヤナ神ご自身の持つ不滅の命を得るだろう。
ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति、 य एवं वेद、
これはサーマベーダの宣言するところである。
やえばんべだ、プラティアガナンダム、ブラマプルシャム、プラナバスワルーパム。
プラナバは、この上ない至福に満ちたブラフマーシンの状態である。
プラティアガナンダム、ブラマプルシャム、プラナバスワルーパム。アカラウカラマカラエテ、
あ、う、まという三つの音節からできている。
アカラウカラマカラエテ、タネガタサマバラタデダドミテ、
すべての生き物の命を支えているのはプラナバに他ならない。
タネガタサマバラタデダドミテ、ヤムクワムッチャテヨギジャンマサムサラバンダナ、
求道者たちは プラナマを唱えることによって輪廻の鎖から解放されてきた。
やもっくわもっちゃて、よげじゃんまさんさらばんたな。おーんなもならやなげてまんどろぱさかは。わいこんだぶばなろかんがめしやて。
オームナモーナーラーヤナというマントラを唱える者はバイクンタ、ビシュヌ神の住処に到達する。
オームナモーナーラーヤナゲテマンドロパーサカハワイコンダブバナロカムガメシヤテタデダンパダンフンダレガムヴィッニャーナガナム。
ハートのレンゲこそがナーラーヤナ神の玉座である。
タディダンパダンフンダリガムヴィッニャーナガナムタスマタディダーヴァンマトラム。
ナーラヤナ氏についての知識こそが思考の英知である。
タスマタディダーヴァンマトラムブラッマンニョデーヴァケーポトロブラッマンニョマドソーダノ
ー。デーヴァキーの息子であるマドスーダナはまさに究極の神ブラフマンである。
ブラッマンニョデーヴァケーポトロブラッマンニョマドソーダノーサルヴァブーダスタメカムナーラーギャナム。
ナーラーヤナ神のみが万物に内在しておいでである。
サルヴァブーダスタメカムナーラーギャナムカーラナルーパマカーラパラブラムホーム。
ナーラーヤナ神ご自身は原因を持たずに存在しているがあらゆることの原因でもある。
カーラナルーパマカーラパラブラムホーム。エタダダルヴァシロヨデテプラタラデヤノラトリクルタムパパムナシャヤテ。
これを朝唱える者は前夜に犯した罪から救われる。
エタダダルヴァシロヨデテプラタラデヤノラトリクルタムパパムナシャヤテサヤマデヤノディバサクルタムパパムナシャヤテ。
幽谷に唱えるなら日中に犯した罪の一つから救われる。
サヤマデヤノディバサクルタムパパムナシャヤテマディアンデナマディティアビムコデヤナパンチャパタコパパタカアップラムチヤテ。
昼に唱えるなら五種の罪から洗い流される。
マディアンデナマディティアビムコデヤナパンチャパタコパパタカアップラムチヤテサルヴァヴェーダパーラーヤナプニャムラバテ。
これを唱える者はすべてのヴェーダを学習したのと同じ功徳を積むことができる。
サルヴァヴェーダパーラーヤナプニャムラバテナーラーヤナサユッジャマバープノーテナーラーヤナサユッジャマバープノーテ。
その者はナーラーヤナ氏に合一する。
ナーラーヤナサユッジャマバープノーテナーラーヤナサユッジャマバープノーテヤエヴァンベダエティュパニシャド。
以上がナーラーヤナウパニシャットによって明らかにされていることであり全ての人が知っておくべきことである。
ヤエヴァンベダエティュパニシャド。
Thank you.
次に御言葉のコーナーをお送りいたします。
1984年5月14日、インド商業会議所主催の会議における御講話からお送りいたします。
世界は様々な方法で人間を魅了しますが、人間の思考や知性が限度を超えることを許しません。人間は物質世界から得る喜びに満足し、未来に何が待ち受けているかを考慮しません。人間は物質的な安楽、力、地位、名誉を獲得するために、自分の肉体的、精神的エネルギーと財産のすべてを費やしますが、そうした安楽や富や地位をもたらしてくれた社会に対して感謝を示そうと試みることがありません。正しく生きるためには正義と人格が不可欠です。神聖は人間の生命の息吹です。人生の成就は自分のすべてのエネルギーを正義と人格という目標に捧げることにあります。けれども、人間は神聖を信じていません。神を信じていようがいまいが、人はどこに目を向けても一瞬ごとに神聖の存在の印を見ることができます。神聖なくして人間性は開花しません。人生は人が多くの浮き沈みの中で平静さや同情心といった性質を表して初めて輝きます。頭に無知という覆いをかけ、目に利己主義という目隠しをし、ハートを高慢という扉で閉じているために、人間は自分を創造し守護している神を忘れています。そのような人間はどんな教訓にも耳を傾けることができません。そうした人は感覚器官を祀る神殿に参拝します。欲望が山のように増え続けるために、自分のためになることに耳を傾けることもできません。良い人々との交際も好みません。人生の無常にも気づいていません。自分の人生や自分が享受しているすべてのものが瞬時に去っていくことにも気づいていません。喜びと悲しみ、苦と楽、成功と失敗は本質的に束の間のものであることを認識していません。富と権力をつかむことに心を奪われ、自分の本性である神性を自覚していません。無知につかり、永続しないものを追求することで人生を無駄にしています。ダルマは人間に規制の道を定めています。太陽光線の後期のように、ダルマは人が社会の幸福と発展のために歩む道を照らします。ダルマの戒律の中でもニヤーヤムが最も重要です。ニヤーヤムとは、人が正しい手段によって生計を立て、正しく生きることで他の人々の手本になることを意味します。ニヤーヤムは、自分と他人との間に違いを設けないことにあります。自分や身内に何が起ころうとも、どんな困難に 立ち向かわなければならなくとも、ニアーヤムの道から外れてはなりません。ニアーヤムは船員のコンパスのようなものです。どのように置いても、コンパスの針は北の方角を指します。同様に、ニアーヤムは人間の内なる神性を明らかにし、神の祝福を享受させてくれます。それゆえ、理想的な人生は、ニアーヤムがあらゆる行いの基礎をなすものであるべきです。財産が増えれば増えるほど幸福になれると人は思っています。けれども、欲望が増大するにつれ、失望や悩みも増えるのです。欲望と執着と野心には限度があるべきです。人々が欲望に限度を設けないために、世界は非常に多くの問題に苦しんでいます。自然は体温、目の対抗力、聴力など、すべてに限度を定めています。その限度を超えたとき、関係する器官は損傷を受けます。人生は有限会社のようなものです。人生におけるあらゆる行為は、それぞれの行為にかなった限度で抑制されるべきです。欲望が制御されたとき、本当の幸福が体験されます。事前行為にさえ限度は遵守されるべきです。贈り物はその人の経済力の限度を上回ってもいけませんし、下回るべきでもありません。上回った場合は経済的困難に直面するでしょう。下回った場合は自分が与えるべき必要物を与えるのを差し控えていることになります。事前は金銭のみに限定されたものではありません。社会で必要とする人々に自分の肉体的な力、精神的な力、霊的な力を分け与えなければなりません。神話の悟り、アートマグニャーナはそのような分かち合いと犠牲を通して得られるのです。事前は見境のないものであってはなりません。援助は状況の必要に応じて与えられるべきです。空腹の人には食べ物が与えられ、裸の人には衣服が与えられなければなりません。愛は与えることと許すことによって生きています。自我は得ることと忘れることによって生きています。誰もが解脱を求めています。誰もが不死を望んでいます。では、不死はどのようにして得られるのでしょうか。不道徳、イモラリティ、を取り除くことが不死、イモータリティに至る唯一の道です。もし私たちが憎しみや高慢さといった邪悪な性質で満ちていれば、どうやって不死を獲得することなど望めるでしょうか。良い思いを育み、良い行いをしなければなりません。社会への奉仕に従事しなければなりません。こうした過程によって自分を浄化するのです。純粋でなければ神性に到達することはできません。永遠で不変、常に純粋で至福に満ちた至高の神が目的地です。着実にサーダナを続行することによって、その目的地に到達するよう努力しなければなりません。ビジネスの世界にとどまりつつ、この高い目標を心にとどめ、それがどんなビジネスであれ、自分のビジネスを続けなければなりません。裕福な人々は自分の欲望に限度を設けること、そして快適な生活に必要な娯楽設備を縮小することによって、 貧困者や絶望している人々への奉仕に身を捧げるべきです。同胞への奉仕から幸福を引き出すことを求めなさい。幸福とは神と一つになることです。国のリーダーとなる資格があるのは無私の奉仕の精神が吹き込まれている人のみです。社会への奉仕はすべての人にとって最も重要な責務です。ビジネスマンは道義に基づいたアプローチの方法を開発し、富を得るために正当な手段を使い、その富は社会の利益に役立たせるべきです。私は皆さんを多少居心地悪くさせてしまったかもしれませんけれども、迷惑がらずに私が述べたことをハートに受け入れ実践すべきです。そうすることで皆さんは本当の幸福を獲得していくでしょう。私は皆さん方全員を祝福します。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後にバジャンをお送りいたします。
御仏の心は深く、サイバガバンサイブッダです。お聞きください。
Yeah.
それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラン。